どうも加藤ふやです。今日は女性の人生の最大のリスクとはということについてお話ししていきたいと思います。女性が生きていく上で、人生を決めてしまうような、大きなリスクっていうものが あると思うんですね。今日はそのお話をちょっとしていきたいと思いますので、女性の方ですねは必ずね最後までお聞きいただければと思います。私はですね、いわゆるその女性に興味があるんですね。興味があるというとちょっと語弊があるというか、ちょっと違った風に取られてしまうかなとは思うんですけれども、その、なぜね、ちょっと順を追ってね、説明していきたいと思うんですけれども、まず、私は母子家庭で育っているっていうことですね。父親は、記憶にはないですね。どのぐらいだったのか、もう2歳か3歳ぐらいの頃には父親がいなかったので、ほとんど記憶はないという状態ですね。で、母子家庭でずっと育ってきた。で、記憶として残っているのは、2歳とか、本当にそのぐらいだったと思うんですけどね、2歳半か、そのぐらいだったんですけれども、父親は、いわゆる、酒乱だったわけですね。お酒を飲むと、一応ね、普段はそんな人じゃないってね、一応母親は言ってはいたんですけれども、お酒を飲むと人が変わったように暴れると。で、私の記憶に残ってる父親っていうのは、お酒を飲んで暴れると。で、母親は、兄もいるんですけれども、3個目の兄がいたんですけど、私と兄を、抱えてね、泣き叫びながら、裸足で家を、その父親が暴れるとね、母親と、私と兄を、抱えて、裸足で、家の近くにね、ちょっと大きい公園があったんですけれども、そこのね、茂みの中にね、草木というか、木の中に二人を抱えて、泣きながらうずくまっていると、そこ抱えられていくわけなんだけれども、その2歳とか2歳半ぐらいの頃にそういう経験をしていた。で、しばらくね、1時間半とか時間が経って家に帰ると、家の中がぐちゃぐちゃになってるわけですね。例えばこうガラスが割れてたりとか、お皿がぐちゃぐちゃになってたりとか、割れてたりとか、ご飯ひっくり返ってたりとか、壁にね、扉に穴が開いてたりとか、家の中の。もう生卵がね、ぶちまけられてたりとか。とにかく、家がぐちゃぐちゃになっている。で、母親はそれを泣きながら、父親はね、酔っ払ってるわけなの、酒乱なので酔っ払ってどっか行っちゃうんですけれども、いつもそれを、1時間とかね、開けて帰るともういないので、それを泣きながら片付けてるというのが、私の2歳とか、2歳半ぐらいの記憶でした。で、そんなね、幼少期もありつつ、なので、その、女性の自立というか、母子家庭とかね、シングルマザーであるとか、やっぱりちょっとそのあたりには非常に興味がある。興味があるというか、興味があるっていうとちょっと聞こえがあれだとは思うんですけれども、すごく関心があってね、解決していきたい問題であるというか、何か力になりたいと思っている分野の一つです。で、さらに、それ以外にも、私はその、ホスト、歌舞伎町でね、ホストをしていた経験がありました、20代の頃ですね。で、そこのホスト時代は、正直うまくいきました。私を慕ってくれる、お客様にね、支援してくれるお客様に出会えた。運もあったとは思うんですけれども、いわゆるその最短記録、グループで最短記録でシャンパンタワーをやったりとか、バースデーイベントを打ったりとか、ナンバーワンにもなったりして、割とうまくいきました。で、やっぱりその夜の世界とか、女性を扱うお仕事、ホスト、水商売っていうものにいていた時にもやっぱり強く感じたことなんですけれども、その社会における女性の立場、地位とかっていうものに、その子供の頃からのね、その母子家庭で、母親が一人で育てて子供を育てていく。もちろん、その全てを私が見ていたわけではないし、知らないこともたくさんあったとは思うんだけれども、子供ながらにして、やっぱりその感じるようなものっていうのはたくさんあったし、大変なんだろうなっていうのも分かってたし。で、大人になり、水商売の世界に入り、そういった女性たちと、その職業差別をするわけではないけれども、やっぱりその、 そうですね。ホストクラブに来る女の子っていうことで言えば、まあ女性っていうことで言えば、もちろんお金を持ってるね、社長さんもいれば、AV 女優の方であったりとか、まあ、キャバクラをやってる方であるとか、まあもしくは家出しているような遠行少女であったりとか、まあそういったような方をたくさん相手していろんな世界を、まあ見てきました。で、そこでやっぱり、女性っていうことについてすごくね、立場っていうことについてすごくいろいろね、考えるような機会を得ました。で、実際に触れ合うこともたくさんありました。で、やっぱ思うところがあるんですね。で、そこから派生して、さらに、現時点では、福祉事業っていうところで、まあ、これは特に女性、まあ、特に女性のことにやはり興味があるといえばあるんですけれども、まあ、男の子でもいいんだけれども、いわゆるその発展途上国であるとか、まあ、中国の山奥であるとか、まあ、アフリカの民族の奥の方の地域の人たちもそうだし、まあもちろんベトナムとかフィリピンとか、そのあたりの発展途上国っていうところももちろんそうなんですけれども、まあやはりまだまだ、知れば知るほどね、とてつもなくえげつない、風習がね、残ってたり、まあ女性差別がすごかったりとか、その体、女性の体に対する、なんていうのかな。暴力というか、まあ風習というかですね、なんか昔から残ってるような、その体にすごく女性の体に傷つけるようななんか儀式のようなものがあったりとかね、まあひどい差別と言っていいと思うんですけれども、まあそういうものがある地域があったりとか、でやっぱりそういうものも力になっていきたい、自分が可能であればですけれども、できることであれば、あ、いろいろそういう問題の解決に着手していきたい。で、これ動画とかでもね、結構こういう話はしてるんですけれども、もう、まあ私が100億円持ってたらみたいなね、話で福祉事業、まあ女性の差別の問題であるとか、教育問題というものにやっぱこう切り込んでいきたい、試着手していきたい。で、現時点でも、すでに、福祉事業というものは少しは、関わらせていただいてはいます。それはビジネスとして関われているわけではまだないんですけれども、いわゆる地域はね、指定はしなかったんですけれども、そしたらフィリピンにはなったんですけれども、まあ小さい女の子が私が担当になって、いわゆる寄付っていう感じですね。毎月私の口座からまあ引き落とされていって、まあその子とね、手紙のやり取りをしたりとか、プレゼントを送ったりとか、ちょっとあまりね、まめにプレゼントと手紙がね、かけてないのが非常に申し訳ないなと思って、いつもそれを後ろめたくね、思いながら、手紙書かないとな、プレゼントあげないとなと思いながらね、日々日々ちょっと生活はしてるんですけれども。まあそれはそれで、年間でね、何回送って、あんまり送りすぎてもダメだったりとか、まあ、いろんなルールがあったりするので、まあ、それはルールに沿ってはいるんだけれども、まあ、やっぱり今は、ちょっと力も知識も人脈もないので、ちょっとその、いろんな機関にね、まあ、頼っているところはあるんだけれども、最終的にはね、自分で、そういうのをやれるような、まあ、発起人になるというか、NPO というか NGO というか、まあ、そういったものを、まあ、立ち上げることができたらいいな。まあ、お金があったらそういうのやりたいなと、思ってます。まあ、もしかしたらお金なくてもできるのかもしれないけれども、まあやっぱりお金があった方がね、学校を作るとか、そこに人を派遣して、教育機関を作っていくであるとか、まあもちろん道路引くとか学校を作る、まあそんなのも それはそうなんだけれども、一時ね、ちょっとお金をあげればいいっていう問題じゃないんですよね。やっぱり教育っていうのは、すごく長い時間かけて、関わっていかないといけないわけですよね。まあ5年、10年、20年というふうに地域の文化というか、教育っていうものに根強く、長く、そこに尽力して注力していかないと、やっぱり変わっていくようなものではないので、一時的に別に100万あげたからとか、道路引いたからとか、学校作ったからって、別にそう何かね、それが変わらないかもしれない。やはり常時継続的に長期にわたって関わっていく必要がある。まあでも私は私でその人生っていうものがあるので、それだけをね、こうやってるわけにはいかないし、他にもやりたいことはある。まあ、なので、100億円ぐらい手に入ったらね、それ一本でやっていきたいな、なんて夢があるなんていう話もあります。そんな話をしてたら本題に入る前に、10分経っちゃいそうですね。つか経ったんですかね、そろそろ。どうしようかな。ちょっと前置きがね、長くなりすぎちゃって、時間が来ちゃったんですけれども、まあ大体ね、10分以内で収めようかなって本当は思ってるんですよね。で、今回、タイトルにあったね、ちょっと巻きで話したんですけれども、タイトルにあった、女性のね、最大のリスク、人生を決めるリスクっていうことについてなんですけれども、やっとここでね、本題が出てくるんですが、これは、